歌う水道屋さん始まります。この番組はカラオケ愛好者のバイブル、カラオケ伝言版 e ボイス、曲数ナンバーワンカラオケジョイサウンドF1のエクシング、作ってワクワク使ってワクワクオリジナルノートのパイオニア e ファクトリーの提供でお送りいたします。どうもこんばんは。はい、というわけでございまして、今日はですね、ミロスアカデミー美女軍団襲来パート2ということでございまして、2週目でございます。本当に先週はですね、いろんなこの4名様、虐待するがされる側、そして鼻を出す女、いろんなね、いろんな人がいます。番組中にね、2発も くしゃみをして、リーダーを喋ってるのを邪魔する人、いろんな人がいます。で、特にですね、柳沢さんリーダー、
はい、
柳沢先生、はい、先週はちょっと金目田さんのね、お母さんに虐待された、ね、はい、お母さんに、実はそのお母さんが幼少の時から、そういう虐待がこう連鎖していたというね、お話を聞いて、で、その僕はその子で、お母さんを、そういうお母さんをどうしたら救済できるのっていうね、話をしたんですけども、ちょっとね、僕ちょっと忘れてました。あまりにもあなた方の話が面白すぎて書き込みいただいてるの忘れてました。はい、松本ケメちゃん、ケメちゃんです、ケメちゃん、ね、はい、どんどんちょっとこれあれするよ、山田しーちゃん、
こんばんは、
加藤のりこちゃん、この人の写真、この人の写真かっこいいやろ、
かっこいい、
竹内マリアって言ってんの俺、はい、そして、しーちゃん待ってました、
お待たせしました、
はい、みゆき姫、福田さん、緑福田、
はい、
はい、ケメちゃん、
はい、ありがとうございます。
平田さんの髪の毛ないの、俺の髪の毛ないの、カツラに見える、なんかクリップ、クリップ見えますか、クリップ、はい、谷さん、安野ちゃん、もうだから安野ちゃんはいつもミロスアカデミーの皆さんを僕のこの番組に送り込んでくるショッカーみたいなもんですから、
ショッカー
ね、ええ、はい、洗濯屋ヒデスさん、どうも、はい、そして清水ひろこさん、そして鳥羽さん、はい、こんばんは、みゆき姫、短くなりましたねと、あ、俺髪の毛短くなった、あ、そうですよ、そうですよ、ちょっと僕でもこれね、頭ツルツルやったんですよ昔、努力と根性でね生やしたんです、研究して6年かかりました。はい、本当本当、まただから番組外でお教えします。中川由里子さん、こんばんは、山田しーちゃん、香織先生と、
はい、こんばんは、さっきのね、中川由里子さんは、うん、なんと30年以上の接触障害を終わらせた人です。
接触障害ってどういうこと？
接触だからずっと食べて出していっぱい食べちゃって、
うん、
どうにか出してみたいな。
それは痩せたいってこと？
まあ、本当は愛の欠乏感ですね。欠乏感を埋めるために止ま
ら
ないの、もう絶対にそういう人は、
ちょっとまた別枠で教えてな、なんかすごい興味ある。
接触障害 も、うん、もう本当にあります、いっぱいネタが、
あ、そうなん、また柳さんまた時々来てよ、
わかりました、ね、
しーちゃん、しーちゃん、それから、あ、竹澤先生、
こんばんは、
この竹澤さんもすっごい魅力的な人やね。
すごいですよ。
ね、中村玉緒みたいな声してるしね。
そうなんです
か。大好きなんよ、あの声が。
そう
ですよ、うん。落ち着くよね。うん、はい、大塚幸子ちゃん。
大塚幸ちゃんですね。
大塚幸ちゃん。 そして、福武さん。
はい、こんばんは。
まーちゃんです、まーちゃん。
まーちゃん、こんばんは。
小さい時にまーちゃんと呼ばれてました、あえてね。知らんが、知らんがな。美女軍団のと、はい、柳沢さんのやっぱり先生人気ですね。はい、中川さん、ありがとうね。そして、福武さん、ありがとうですね。どうもありがとうございます。呼ぶだけやからね。はい、大江さん、もう呼ぶだけやんか。はい、いやでもまーちゃんもでも美人ですよ。まーちゃん可愛らしいですよ。僕は旅館のおかみになって似合うかなっていうね。
確かに、ね、
はい、美女軍団と、はい、ヒデさん。ヒデさん美女好きですか？あ、好きそうですね、ヒデさんね。はい、鶴田さん、あんた呼ぶだけやんか。はい、前田さんこんばんは。前田さんこんばんはね。はい、西村さん
こんばんは。
川中さんどうもありがとうございます。そしてドン、ひろこ、向井さん、平田さん頑張れって、
はい、
俺頑張ってるよいつも、うん、暴力反対、はい、一番あの洗濯ひでさん暴力振るそうな顔をしてますけどね、大丈夫ですか。はい、田坂さん、田坂先生、
田坂先生、
約束ゴルフ、春ゴルフ行く言ってたんで、また行きましょうね。はい、そしてですね、しーちゃん、早い、もう28分早いいうことね。はい、そして、みゆき城が、みゆき姫延長戦。
は
い、立石さん、こんばんは、素晴らしい。というね、はい、そして、谷さん、安野ちゃん、ありがとうね。国分ちゃん、まーちゃん、おやすみなさい、もう寝んのかい。まーちゃん、あかんよ。このまーちゃんね、まーちゃん LINE ライブ、LINE ライブやってんねんけどね、僕にハートくれ、ハートくれ、ばっかり言うのよね。で、僕はずっとハートあげるの。まーちゃんのためにハートあげんの。ね。で、ほんならね、またまーちゃんがね、僕にね、よそでハート稼いできて、またちょうだいっておねだりすんの。休憩できるってっていう、はい、どういうことでしょうか。はい、竹田さん今回も楽しみにと、はい、ありがとうございます。竹田さんなんかこの前宮迫さんと一緒になんか番組出たんです
。
僕はよう宮迫に似てるってよう言われとったんですよ昔。はい、ちゃうねんね、あいつが俺に似とんねんね。
あ、そうですね、
はい、そうですよ、ね。はい、そして、こんばんは、楽しい会話が聞けます、ありがとうございます。黒宮さん、ありがとう。そしてですね、みゆき丸山さん、こんばんは。はい、
こんばんは。
ジャスミン、
ナオミさん、
横橋さん、ありがとうございます。おきれいなピンクの、お着物ありがとうございます。中村玉夫風という、いや僕は中村玉夫大好きでね。はい、というわけで一応ここまでコメントを見ましたので、続きの、はい、その金目田さんのお母さんの救済はどういうふうにしていったかっていうところをちょっとね、
まず、その金目田さんが、そのある意味訴えてきてくださってるっていうか、まあ、はい、自分が救われなかったわけですよね。
はい、
苦しく、で、まあ、それでじゃあなぜ虐待が起きたのかっていうことを、まあ、見ていったところ、金目田さんが一番最初に理解したことは、お母さんは私よりもひどい虐待を受けていたんだっていうこと。ああ、
そうか。
やられた側で苦しかったんだけど、私よりもお母さんの方が生後3ヶ月から親がいないなんてかわいそうだったっていうことと、女中にそういう虐待を受けていたっていうこと、で初めてお母さんの人生の、まあ、切なさであるとか悲惨さを理解したんですよ。で、金目田さんは7歳まではお母さん、自慢のお母さんで大好きだったから、私にはお母さんのいい思い出がある、だけどお母さんにはお母さんの思い出がないんだっていうところで、理解からちょっと許そうっていうところに入っていくわけですね。で、そして、まあ、このミロスのシステムから言うと、この、まあ、虐待を研究していて、みんながみんなそうだったんですけれども、虐待した側もされた側も、親から放置された無関心の傷があるんですよ、みんな。 うん、それはお母さんが船乗りのお父さんに会いに行ってしまう。でそして時々約束通りに帰ってこない、
うん、
お父さんとのラブラブ時間がちょっと延長して、まあ、子供には3日後には帰るって言ったけど、まあ、今は4日後にしちゃいましょうみたいな感じで帰らない時があって、だけど幼い要田さんにとってはそのお母さんの約束破りが異常なまでに恐怖になってくる。
うん、もうこのまま帰っていけへんかもわからんみたいなことやもんな。
そう、
うん、
無念だしね、
うん、
でそれでその放置されたという、まあ、ネグレクトみたいな感じなんですけど、
うん
うん、放置されたって勝手にこう思ってしまって、
うん、
で放置される人はだから無関心をの傷がある人っていうのは、
うん、
関心を向けてもらえることが素晴らしいことになるんですよ、
うん
うん、だからお母さんにちょっとでも向いてもらいたい、
うん、
それがお母さんからの私への愛である、関心イコール愛になっちゃうんですね、
うん、
だから関心が私たちにとっては正しさになっちゃうんです、
うん、
親が子供に関心を寄せるとか、そういうものが
全部、うんうん、
でそれで、あ、私も喋ってもらえます
か。いや、いいよいいよ、いいよ、
はいはい、
でそれで、まあ、まさかのミロスを理解したことによって、
うん、
そのお母さんに放置されるくらいだったら、うん、どんなものでもいいから私に向いてほしいっていうのが働いていたっていうことを彼女は理解した
ん
です、
うんうん、
それが完全な放置だったら暴力でも私に向いてほしかった。
なるほどね、うんうんうん、わかるわかる、うん、
でそれで、まあ、びっくりしたんですよね、うん、どんな感じだったんだっけ、要田さん、
うん、
どんなものでもいいから、うん、だからお母さんから攻撃を受けるということにメリットがあったということを理解して衝撃だったよね。
そうですね、まさかでしたね、自分で作り上げてたっていうのが、う
ん、異常なまでに。そこもうちょっと聞いてる人に分かりやすくしてほしいんだけど、その無関心のにされるよりも、無関心されるよりも暴力の方が要は愛されてるっていうことなん？
そう、自分だけに向いてくれてるから。
あ、なるほどな、あ、
うん、あ、お母さんは、私には攻撃をしてきたんだけど、だから私にも向いてほしかったんです、うん、積み重ねが向いてほしい向いてほしい向いてほしいになっていく。そうそうそう、これね、 DV の方もそうです、
うん、
夫婦間の DV とかもあるじゃないですか、
うん、
あれもやられる側がかわいそうで、やる側が悪いっていうわけではなくて、
うんうん、
やられる側はどんなものでもいいから私に向いてっていうものがある。
これ本当にそうなんですよ。
え、ということはちょっと待って、あの金目田さん、
はい、
無視されるよりも、
うん、
やられてる方が、
うん、
相手の言うたら熱量も分かるし、
はい、
相手と私の存在っていうのもはっきり明確に分かるっていう、まあ、それが落ち着ける元になるってこと？ちょっともうちょっと言って。
そう、だからその家にいないよりも、
うん、
母が目の前にいないよりも、
うん、
どんなものでもいいからいてほしかったっていう方が分かりやすいです。うん、
あ、分かった。今よう分かったわ。
うん。
うん、あ、なるほどな。
はい。そうなんですよ。
でまたその、そこでその理解で、うん、お母さんが悪いわけではなかったっていうことなんです。
うん、
でもいや、それは金目田さんがあなたが理解してあげ、お母さんのことを理解してあげることであって、お母さんをどう気づかしてあげるの、これ今度。
そこですね。
そうやろ、そう、柳沢さん、そうやろ。
そうです、そうです。それで、
うん、
病気になる前だったよね、
うん、そうです。
病気になる前にもうお母さんはもうこの年になって金目田さんにあの時はごめんねって言うんですよ。ひどいことしちゃったねって。で何回も何回も謝られるので、
うん、
謝られるんですって私に言ってきたのかな、
うん、
そう、もう許しているのに、
うん、そうで、お母さんも罪悪感が消えないので言ってくるんだけれども、その罪悪感っていうのは、
うん、
あの時はごめんねという愛じゃないですか、
うんうん、
わかります。あの時にあんなことしちゃってごめんねってずっとその気にしててくれてるっていうのは、
うん、
その娘に対しての愛なんですよ、
うんうん
うん、だから愛でしょって、それは、
うん、
っていう風に言ったら、金目さんまたなんかそのなんで
ですかそれ、目から鱗みたいな感じで落ちていって、あれ愛だったんだ。
もうすごい衝撃で、ね、
今度あれは、その時はその後は愛と気づいた、あの金目田さんはお母さんに対してどうしてあげたの？
はい、母ですか？
うん、
あ、もうその実母が生後3ヶ月の時に出て行ったじゃないですか、うんうんうん、その後ね、幼稚園の時とか、うん、高校の時とかにも会いに行ってたらしいんですよ、
うんう
ん、その家を出た実母が母のところにね、うんうんうん、その時にその会うたんびに涙を流してね、ごめんねごめんねとかって謝り続けてたんですって、
うん、
でもその姿と私の母親が私に対するその姿って気持ちがね一緒でしょって言ったんですよ、
うんうん
うん、その罪悪感の説明もして、うん、愛っていうことも説明して、うん、でもお母さんのお母さんもそうやって謝り続けてきてくれてるってことは、うんうんうん、お母さんも愛されてたってことでしょって、
うん、
で私もお母さんからそういうふうにごめんねって言われるのも、その理由を知らなかったと切なかったけど、理由を知ったらすごく嬉しくなって、うん、その愛をいっぱいあのくれてるっていうことが知ったんだよってお母さんに言ったら、母がすごいことを教えてくれた、どこでそんな話聞いたのって言って、そのミロスの話をしたら、これ本当にみんなで言った方がいいよって言ってくれるぐらい、母もその解放していく姿が、うん、目に映る、私の目の前でお母さんが朗らかになっていく姿を見たときに、あ、お母さんも一緒に解放されていったんだなって思えたんです。
ああ、ええ話やな。いや、ええ話やわ。
うん、
いや、あのね、その鶴田さん、
はい、
この金目田さんの顔ってすっごいええ顔やな今。
最初と全然変わっちゃいました。
あ、もう初めから知ってんの？
はい、
うん、
いやでも今そんな、もうほんまそういう過去があったような顔じゃないもんね。
違いますよ。そうですね、
全然変わっちゃった。
その後にそのお母さんと、うん、お母さんが末期の癌になられて、
うん、
最高の数ヶ月を過ごしたんですよ、
はい、あ、そう。
だから本当の親子感
の、この濃縮された時間やな。
うん、もうあと半年って言われちゃいましたって言うから、時間なんて関係ないよ、
うん、
とにかく濃い時間を過ごして、今しかないっていう時間を過ごしてくださいっていうふうにお願いして、
うん、
で、まあ、とにかくそのお母さんと密な時間をいっぱい過ごしたんですよ、
うん、
はい、でそこでね、その、まあ、いっぱいエピソードはあるんですけど、うんうん、まあ、お母さんもあんなことした私なのにこんなに良くしてくれて本当にありがとうって言ってくれて、でそしてあなたを産んで本当に良かったって言ってくれたんですね。で、金目田さんにとってはそれが絶対に聞きたい言葉だったんですよ、
うん、
あの過去があるから。
そうやな、
うん、でそれでもう完全にこう2人とも歓喜という状態になって、
うん、
でそしたらお母さんの末期がんの痛みが消えたんです。
そうなんや、そういうことに連鎖つながっていくわけや。か、金目だええ話やわ。
そう、で、うん、それで、うん、まあ、あのこの、ま、今日も病院に行ってきますって朝 LINE 入ったから、この親子間に一番欠落しているのは、うん、お母さんがお母さんをすることなんですね。なぜならば、今はもう大人になってしまって、うんうんうん、でそして病気で弱っているお母さんに対して金目田さんがやる態度っていうのは、
うん、
お母さんもいいのよ、過去のこともいいのよ、大丈夫、痛くないって、どっちかっていうと上からになるんですよ、
うんうん
うん、なのでそうじゃなくって、この金目田さんにお母さんのいい思い出をあの刻印したいと思ったので、うん、今日のミッションですみたいな感じで、お母さんにお母さんをさせてあげてくださいって送ったんですよ、うん、お母さんにお母さんをさせるって何だか分かんないけど行きますみたいな感じでメッセージが来て、それでお母さんのお見舞いに行って、でそして、まあ、もう帰るねって言った時に私の怖い顔が浮かんだそうで、うん、そうなんですよ、出ないみたいな、
うん、なるほどなるほど、
それで、うん、でお母さんに思わず抱きついたんですよ、
うん、
今だと思って、
うん、
泣きついた時に、うん、その 母のそのぬくもり、懐かしい母のぬくもりと温かさとこの柔らかさ、
うん、
でちょっとこうトントンってやってくれて、うん、もう最高、今もここに残ってるんですけど、うん、本当にしてほしかったのと、そのぬくもりをずっと求めてたなっていうのが分かりましたね、
うん、あー、いい話
だな。母も、うん、泣いてました。
よかったな、
よかった。
この柳沢さんも男気っていうか、ええとこあんな、かっこええがな、かっこええがな、お母さんにお母さんさしてあげみたいなことないな。
そうそう、うん、その今しかない生き方に変えたんですよ。
なあ、
今やること、今できること、
ほんまや、
うん、でその辺に名台詞があって、
うん、
そのあのもう完全に愛がなかった悲惨な過去があったんだけれども、
うん、
もうこんなお母さんとこの人であなたを産んでよかったっていうことと、彼女もお母さんから生まれて本当によかったっていうことを言えて伝えられて、ね、はい、で最高のね、まあ、お別れっていう形になったんだけれども、はい、まあ、その時に何て言います
か。はい、私はもうこの人生、母の子としてこの人生を何度でもやりたい。
生まれ変わってもまたお母さんに生まれたいいうこと、
はい、はい、母、
うん、絶対に、ええー、かなめだええ話でした。もう、ま、どうもありがとう。もうなんか拍手いや、ええー、話、もうちょっと俺までちょっとグッときたし、うん、まあ、ちょっと俺母ちゃんもう50歳で亡くしてんのよ。あの俺が28の時に50でくも膜下出血で、結婚式場で死んでるんや。結婚式場の着付けの時にくも膜下出血起こして死んでんねや、俺の母ちゃん。いとこの結婚式ね、うん、だけどちょっとなんかあれや、グッときたよ。ありがとう素敵な経験ありがとう。さあ、ほんなら次行きましょうか。
行きましょうか。
次どちら行きましょうか。あ、や、柳沢さんどちら行きましょうか。
どっちでも大丈夫ですよ。
ええ、じゃあちょっと手挙げてもらいましょう。手挙げてください。どっちか。あ、じゃあ大江さん行きましょう。はい、
はい。
じゃあさっきちょっと息子さん虐待したっていう話でしたけど、それ虐待が始まった時期ってどんな、今からどんな感じの。
上がる、
うん、
ギリギリ前ぐらいで、
うん、
なんかこうすごく不安になったんですね、うん、なんかこうやっぱりこう人とだんだんこう比べ、
うん、
私が人と比べ始めてたし、
うん、
なんかこうほら、言葉が早いとか遅いとか、うん、これができるようになったとかあれができるようになったっていうのを聞いてると、
それ なんかこう、それな、大江さんな、余計なこと言う周りがアホがおんねん。何々ちゃんとこの子供ちょっとことは遅いねとか言ってな、言う余計なおせっかいのババアがおるねん。
そう、それもあるんですけど、そういうのを拾っちゃうんですよ。
そう、分かる、うん、ある、うん、
あ、そういうの大丈夫とか全然思えなくって、
うん、あなたかな、
まあ、うん、そう言われてなくっても、うん、いや、あの子はできるのにうちの子はできないとかっていうのを、うん、聞かないやつ、どんどんどんどん聞かずに行って、
うん、
すごく不安になったんですね、
うん、
なんかもっとこの子に武器を持たせて将来こう、うん、
分かる、
全然苦労のしない人生を送ってほしいと思ったら、うんうん、やっぱこう教育だと思ったんですよ、
うん、
それはやっぱりこう自分が母にこう構ってもらってなくて、
うん、
もうやっぱりこう母子家庭で育ってたんですけど、
うんうん、
母はちょっともう働きに出てたので、
うん、
一緒に暮らしていなかったんですね、
うんうん、
で、まあ、こっちだとおばあちゃんに育てられたので、
うん、
私も母からこうネグレクトを受けたって思って育ってたので、
うん、
まあ、構ってもらえなかった分、息子に構いたいってこう構うことが愛なんだと思ったんですよね。だからやっぱこう教育とか、うん、とかをどんどんどんどんこう過剰になっていって、
うんうん、
それがもういつの間にかこう虐待になってたんです。暴言とか、
うん、
まあ、そのうちこう
小さいんで、うん、こう過剰にするとこうもうやりたくないとかってなると、うんうん、さっきのこうやればできるだろうっていうのがバーンって私来るから、うんうんうんうん、やればできるだろうっていうのでどんどんこう過剰になっていって、うん、どんどん手が上がったり、うん、まあ、あのもうあと孫の手が出てきたりして、うん、もう自分でもそれが正しいことだと思って子供がこれで幸せになるならば、うん、これが絶対正しいことなんだと思ったんで、もう罪悪感は全然感じてなかった。これが正しいっていうのが、うんうん、もうその中で強烈にあったんで、うんうん、なのでそれがあってどんどんどんどんエスカレートしていって、うん、ギリギリの時だったんですよね。あのこうどんな
ことを、それ、それどれぐらい続くわけ？3歳、今3歳、あなた3歳言いましたよね、初めスタート。
そうですね、
はい。それからどれぐらい続いたの？
7 年ぐらいです
かね。7年も続いたんや。
うんうんうん。
大江さんも根性、あれやな、あるな、これ続ける方もしんどいだな、これ。
そうですね。
体力いるで。なあ、あなたも根性あるよな。
根性、そうですね。
いや、あのね、それ、やっぱそんだけ続けたらもうええわーって、ちょっとええわーって思うよ、そんなもん。だけど7年も続くか、すごいな。うん、まあそれだけ愛しとったんやな。
そうそう、諦めると、うん、やっぱこう惨めな人生を生きなくちゃいけないっていうのがあったんで、
うんうん、
それで私が諦めたら、うん、この子は惨めな人生を送らないといけないと思った、
うん、
私がやっぱりこう母に構ってもらってないことでこう惨めな人生を送ってきたって思ってるから、
うん、
こう教育が行き届いてないまま子供を社会に出すっていうことがこの子が惨めな思いをすると思ってたんですね、
うんうん、
だから何としても、
うん、
この子をこう幸せになるためには、うん、人並み以上に、
うん、
何でも身につけてできるようになることが、うん、この子が社会に惨めさを感じなくて、
うん、わ、うん、かる。武器言ってたもんな、武器な、武器、
うんうん、そうです、そうです。
生きていくための要は刀であったり拳銃であったりな、
うんうん、そうなんですよ、
自分を守るためのな、
そうなんですよ、
わ、
うん、
かるわかる、鎧であったりやな、
そうそうそう、
わ、
うん、
かるよ。
それが、そういうことをやってあげれるのが、うん、親がいるっていうことなんだよみたいな、
そうそうそうそう、
両親がいるっていうことは、うん、
それは一理ある、うん、
そうなんですよ、うん、がなくって育ってきたんで、
うん
うんうん、強烈に親の影を息子にもなんていうかつけたかったっていうか、
うん、
もうこの子にはこういう親がいますよみたいなのを、
うんうん、
まあ、そういう、こう自分がやってもらってないできなかったって思うことを、
うん、
息子には全部やりたいと思って過剰に過ファッションになってた。
わかりました。一生懸命喋ってくれましたけど番組終わりなんです。でちょっとごめん、本当やったらもうここで終わりやねんけど、まだちょっと大江さんのちょっとその行く末と、それから鶴田さんの話あるな、香織さん、
はい、
ちょっと延長するで、もう一周延長するで、
お願いします、
はい、じゃあここで番組、お聞きの皆さん、どうもね、ありがとうございました。おやすみなさい。
おやすみなさい。